栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今週は自治医科大学附属病院形成外科准教授宇田博一先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いします。
はい、自治科大学附属病院形成外科の宇田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
今週は眼瞼下垂についてお話を伺います。眼瞼下垂、目のまぶたが下に垂れると書いて眼瞼下垂、
はい、
ちょっと耳慣れない方もいらっしゃるかと思います。どんな病気なんでしょうか。
はい、眼瞼下垂は、簡単に言いますと目を開けようとしても上まぶた自体が十分に上がらなくなるという病気です。で、大きく分けまして、生まれながらにまぶたを上げる筋肉が弱い先天性眼瞼下垂と、加齢とともに発症する腱膜性眼瞼下垂の2つがありますが、今日ここでは、頻度の高い、後者腱膜性眼瞼下垂を中心にお話をさせていただきたいと思います。はい、
その原因や症状についても合わせて教えていただけますか。
はい、原因はですね、基本的には、年齢、加齢による皮膚あるいは筋肉の変性、また花粉症などで目をこすったり長年のコンタクトレンズの使用など、そういった慢性的な刺激によって目を開ける筋肉、眼瞼挙筋という、筋肉の膜、腱膜というんですが、これが擦れて緩んでしまうことでまぶたが開けづらくなるのが原因と言われています。症状は特に夕方に強く出ると言われておりますが、まぶたが重くなって開けづらくなる、そのため額に一生懸命こうシワを寄せて眉毛をこうぐーっと上げた状態で頑張らないと目が開きづらい、それによって、例えば車の運転などは視界が狭くなって、しづらくなる、あるいは常に頑張って目を開けているために、肩こりあるいは頭痛といった症状が、随伴して出ることも多いと言われています。また加えてこう頑張って目を開けますと、実はその瞳孔が開く作用があります。そのため、夜間車のライトなどが非常に眩しくて、運転に支障が出ることなども知られています。で、一方で、気分の落ち込みといったそういった随伴症状も引き起こすということも言われているご病気です。
なるほど。まあ、頭痛、肩こり、よく目を使いすぎるとなるというのも聞いたことがありますが、気分の落ち込みなどにも影響があるんですね。
そうですね、それは非常に面白いというとおかしいかもしれないですけれども、うん、はい、まあ、人間の体というのはそれだけつながっているということだと思いますね。はい、
そうなんですね。はい、まあ、コンタクトレンズを長く使われている方、私も一昨年ぐらいまでずっと使っていたので大丈夫かなというふうに思いますし、あとやはり加齢とともに周りでもやはり眼瞼下垂なんじゃないかなという方も、お話聞いたことがあるので、年齢とともに、まあ、そういう病気もこう発症する可能性があるわけですね。
そうですね、この眼瞼下垂は実は非常に病態的には多いご病気なので、ある程度の年齢、例えば60歳を超えたぐらいの方であれば大なり小なり眼瞼下垂の予兆あるいはそういった症状が見られることがほとんどだと思います。
そうなんですね。はい、先生、診断はどのようにして行うのでしょうか。
はい、症状の状態は、基本的に問診とまぶたの開き具合のチェック、これで可能です。特に頑張って目を開けてもいわゆる黒目の瞳の一部分がまぶたに隠れて十分視野が確保できない、こういった場合は中等症以上となりまして、一般的に治療が進められます。
治療はどのように行うでしょうか。
はい、治療はですね、手術が基本となります。緩んで上まぶたから外れてしまった 先ほど申し上げた筋肉の膜、腱膜をですね、まぶたに留め直すことで比較的容易に治療が可能です。またこの際に余ったまぶたの皮膚を切除して見た目もパッチリと改善することができます。通常局所麻酔という注射の麻酔で両目で約1時間ほどで終了いたしますので、一般的には入院の必要とはございませんが、ご不安のようなら一泊程度の入院で対応することも可能です。白内障の治療と似たような感じかなと思っていただいてもいいかもしれません。
だんだん年を重ねてくるといろいろなところに不具合が出るので、我慢している方も中にはいらっしゃるんでしょうかね。
そうですね、我慢している、あるいは自分がそういった状態に気づいてない、なんか調子が悪いなっていうふうに思われている方が実はたくさんいらっしゃるのではないかと思います。
ぜひ皆さん、ね、お悩みの方ちょっと変だなと思ったら先生に相談をしてみるのもいいと思います。眼瞼下垂の予防のためにできることは何かありますか？
はい、眼瞼下垂の原因の多くは、生活習慣によると考えられるんですけれども、自分で注意できることは実はちょっと限られます。まずコンタクトレンズの使用頻度を減らす、あるいは花粉症などで目が痒くなっても極力目をこすったりしないようにする、そういったことぐらいとなると思います。ただしそれがどれくらいその予防効果があるのかっていうのは厳密にはまだ分かっておりません。ただこの病気は比較的先ほど申しましたように容易に治療が可能なので、心配しすぎないように日常を過ごしていただき、あれと思ったら形成外科を受診していただければ良いかと思います。
手術をしたら今までの悩みがすっと解消されるかもしれませんもんね。
そうですね。
今週は自治医科大学附属病院形成外科准教授宇田博一先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。